経営戦略講。日経記事から毎日学ぶ経営戦略の原理原則。森秀樹。
経営戦略講音声版ユーザーの皆さん、こんにちは。発行者の森秀樹です。よろしくお願いします。今月は創刊号ということで、どなたも初めてお耳にかかりますという感じですが、一つよろしくお願いします。メールマガジンの方は、簡潔に、短い文章で書くようにしてますので、字面を追いかけて、ゆっくり考えながらね、読んでいただくようになっていますけれども、音声版の方はですね、情報がさらさっと言ってしまいますので、メルマガの本文よりも詳しい解説を加えて、そして付加価値をね、つけた感じで、また楽しい感じでお送りしたいなというふうに思ってます。じゃあその最初の記事ですけれども、これは日本経済新聞の朝刊ですね、2008年1月10日付の13面にね、出てた記事です。これはフジテレビがですね、スーパーの店頭に広告をね、広告の映像を配信するっていうね、サービスを始めるっていうやつなんですね。で、最近のね、テレビのコマーシャルでは、キーワードをね、入力した検索窓がこう画面に出てですね、詳しくはウェブでカチャッなんてね、そんな風に終わる CM をよく目にするんですけれども、大体それ見ててね、実際にこのテレビの CM で、詳しくはウェブでってこう言われてですね、実際にどれだけの人がね、ネットにアクセスするのかななんてことね、気になったりします。テレビを見て、で、パソコンを立ち上げて、から入力窓にですね、検索を入れて、なかなかこれ大変だなとは思うんですね。テレビなんかですと、分母が非常にね、大きいと。何百万人とこう見てると。なると、それでも結構効果あるのかななんてね、思ったりします。いずれにしてもですね、CM を見てから、それから実際にね、商品を買ってもらうまでっていうのは、かなりね、いくつものハードルをね、超えなくちゃいけないと。だからなかなかこうね、商品を売るっていうのは容易なことじゃないなんていうふうに思うわけですけれども。物を売っていく、マーケティングなんかですと、こういう、そのお客さんのね、購買行動を、どうやって、誘導していくかっていうことが研究されてましてですね。よくね、アイドマの法則なんてのが言われますね。AIDMA で、アイドマの法則と。まずはね、注意を引くと。これが A の部分ですね。注意は、英語ではアテンション。注意を引いて、関心を持たせる。関心はインタレストですね。それから今度、欲しいなっていうね、欲求を抱かせる。これがデザイアの D ですね。そして商品を記憶させる。これがメモリー。で、購買行動を起こすと。これがアクション。これ合わせてアイドマの法則なんていうふうにね、言うわけです。で、これは一般的な商品ですとそうなんですけれども、最近はですね、インターネットでね、物を売るっていうことも結構多くなってますんで、そうしますとですね、こうネットの場合には、アイドマではなくてですね、AISAS。AISAS と。これは電通さんなんかがね、言い出しているモデルなんですけれども、最初の A と I はね、アイドマの法則と同じです。アテンション、注意。それからインタレスト、関心。ね、注意を引いて関心を待たせると。次の S は何だろうかと。どうですかね。次の S は、関心を引いたら次は何をするかっていうと、ネットの場合ですと、検索ですね。サーチエンジンを使うと。検索エンジンを使って探すと。それでアクションを起こすと。検索で商品を見つけて、購買行動を起こすということになります。じゃあ、AISASの一番最後の S は何なのかと。ここがネットの面白いところで、買った後ですね、次はその買った商品の、評価といいますか、評判というか、良かった悪かった。いわゆる口コミをネット上で行っていくと。この S はシェア、共有するという意味ですね。だから挨拶、注意を引いて、それから関心を持ってもらって、から検索をしてもらって、行動を、購入をしてもらうと。そしてその買った後、その情報を他の人とシェアしてもらって、それで、さらにもっと売っていこうと。ですからテレビのコマーシャルで詳しくはウェブでっていうのは、この AISAS の AIS のとこまでは、一緒ですよね。で、その後も当然 AS を狙ってると。ですから、アイドマ以上のものをね、さらに狙って、こういった詳しくはウェブでっていうふうにやってるのかな、なんていうふうにね、思ったりします。いずれにしてもね、テレビコマーシャルの役割っていうのは、注意、関心、欲求を喚起して、そして商品を覚えてもらうと。で、覚えてもらうためにどうしたらいいかっていうことで、いろんなこのコマーシャルでは、商品名をね、しきりに連呼すると。 ね、そうやって記憶してもらおうというわけなんですよね。でもね、印象的な CM、まあ、いっぱいあるんですけども、後からね、これ何のコマーシャルだったかなっていうふうに、結構ね、思い出せなかったりもすると。で、コマーシャルが記憶に残るけども、商品が記憶されないと。まあ、そういうケースもね、多々あるんじゃないかなというふうに思います。で、この1月10日付の日本経済新聞の方ですけれども、ね、フジテレビジョンが3月からスーパーの店頭に食品などの広告映像を配信するサービスを始めるということなんですけれども、これはですね、もう少し具体的にね、言いますと、テレビで見たコマーシャルのさらに詳細版をこの売り場の液晶画面で見ることができると。ですからテレビで見たのと同じコマーシャルを売り場で見るっていうんじゃないんですね。まあよくいろんなまあ量販店なんか行ってこう、ビデオでそのコマーシャル流したりとかするケースありますけれども、それとはまたちょっと違う。もう少し、手の込んだ仕組みになってます。で、売り場でこのコマーシャルの続きがね、見えるようになってるわけです。で、これがですね、まあ、さっき言ったのはその、詳しくはウェブでなんですけれども、今度はその、詳しくは店頭でと、ね。で、コマーシャルが流れて、その最後に、この続きは店頭でと。と、かなりこれ関心かきたてられますよね。で、実際に売り場に行って、そのコマーシャルの続きを見ると。あ、そういえばあの時にコマーシャル見て、ちょっと関心があったんだなとかね。あるいは、ちょっと欲しいなと思ったんだな。あ、あのコマーシャルはこれかと。まあ、ついついこう、まあ、見ていくのかなというふうに思うわけですよね。まあ、アイドマの法則で言えばですね、注意を引いて、それから関心を持たせて欲求を抱かせ、その後ね、いかにそれをずっとその欲しいという気持ちを持続させて、それで売り場までこう、持っていくかと。ここがかなり重要な課題なんですけれども、まあ、この映像をね、売り場で配信するっていうのは、その記憶をなんかこう、思い起こさせると。そういった意味で非常にまあ効果あるんじゃないかなというふうにね、思います。で、やっぱり物を売るときには、やっぱり欲しいときにタイムリーにね、まあ、商品を提供しないと、なかなかこう、難しかったりするわけですよね。だからその点テレビショッピングなんてすごいなと思うんですよね。テレビで見て、コマーシャル見て、ね、これでね、ジャパネット高田の社長がですね、これはいいよと。こんなにお得だよっていうね、ついついまあ買ってしまったりするわけですよね。で、私もですね、生涯、一回だけテレビ通販で商品買ったことがあるんですよ。何かと言いますとですね、松下のね、酸素エアチャージャーってやつです。で、これね、前々からね、もう買ったのも結構前になるんですけども、もう以前から欲しいなと思ってて、値段がね、39,800円。ね、4万円弱っていう感じでですね、まあ結構高いなと。もう少し安くならないかなと思ってましたらば、テレビ通販のね、ジャパネット宝のコマーシャルですよ。29,800円と。お、安くなったなと思って、もうすぐに電話してですね、買ったんですね。で、後から気づいたんですけども、実は松下さんはその、まあ、4万円弱の製品の次に入れて、もう少し廉価版で、実は3万円の、つまりテレビ通販で売ってたこの29,800円の新機種を実は出してたんですね。で、私、その買ってから、いや、本当に自分もいい買い物したのかなと思って、楽天とかでですね、価格見たらですね、実は2万5000円とか2万6000円で売ってるのがね、ちょっとがっかりしたな、というね、ちょっと苦い思い出がね、まあ、あったりします。まあ、これもやっぱり欲しい時にパンとタイミングよくね、提供すればですね、値段のことなんか忘れても買っちゃうと。まあ、そういうおめでたい消費者っていうのは、あんまり僕みたいなのは少ないのかもしれませんけれども、まあ、効果あるのかなと。で、このフジテレビのですね、この広告映像を配信するサービスはどうやって配信するかっていうと、PHS でですね、無線で配信するんですね。これをね、大日本印刷さんと共同で開発したというふうにね、記事にはね、書いてあります。で、そうですね、この PHS でね、いろんな情報を送るっていうのは、これもまた、まあ、最近の技術の進歩でかなりね、できるようになってますよね。例えば、自動販売機にこう PHS を組み込んで、で、中の、まあ、飲料水のですね、在庫を、まあ、知らせると。まあ、なくなりそうになる。あるいはなくなったりすると、ピピとかね、連絡が行って、すぐにね、こう、補充に行くと。そうすると、販売のね、機械損失をなくすことができるというね、非常にありがたい仕組みです。また、工場なんかの機械にもですね、こういう PHS がついてて、まあ、これ機械メーカーさんが、まあ、このシステムをくっつけるわけですけれども、そうすると、機械の稼働状況とかですね、まあ、もしかしたらもう調子が悪かったりすると、それがすぐにですね、メンテナンスの会社の方に、その情報がね、行くと、そういう仕組みができている。 そうすると工場の現場でその機械をね、扱ってる人よりも先に、メンテナンスの会社の方が異常に気づくなんていうね、まあ、すごいこともね、まあ、起きたりするわけです。まあ、この映像をね、PHS で流すという仕組みを作って、そして、店頭で、この自宅で見たね、テレビコマーシャルの続きを見ると。だから、それがまたね、そのうまい仕組みだなと思うのがですね、だからテレビのコマーシャルで興味を煽っておいて、見たいなっていう気持ちを持ってこう売り場に行くと。で、いよいよ見たかったものがね、こう見れると。だからテレビコマーシャルをそのまま流すんじゃなくて、ちょっとこうひねりがある。まあ、いわゆる付加価値のある情報をね、流すっていうのがまさに、まあ、さらにね、その価値を高めてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、もっともね、テレビコマーシャルで興味を煽っておいた上でですね、続きが見たいからね、わざわざ売り場に行くと。まあ、そこまでね、人はね、いないだろうけれども、そこまでの人はいないだろうけれども、やっぱり気になったとなればですね、どうしてもね、見てしまうかなというふうにね、思います。だから、記憶をさせるっていう時に、やっぱり興味を持たせて、次はどうなんだろうというふうに、どうもこう、気になるなっていうところでやるのが、一つなんか記憶をさせることのね、一つのポイントなのかな、なんていうね、気がします。まあ、結構ね、テレビで見た商品のイメージと、売り場のイメージとは、かなりギャップがあって、テレビで見てるんだけども、売り場では気づかないなんてこともね、結構あったりしますけれども、まあこのフジテレビがやるね、仕組みを使えばですね、まあできるのかな、というふうにね、思います。で、まあこういう取り組みをね、フジテレビさんが、大日本印刷とやるというところで、まあ大体こういう記事を読むと、なぜそういうことをするのかなと、その背景もね、まあ考えたいと思うんですよね。当然収益を増やしていきたいっていうのがあるんですけれども、やっぱりこう、テレビコマーシャルっていうのがこれからどうなるのかと、いわゆる地上波の放送で、いくつかね、局があって、その中でこう、しのぎを削ってるわけですけれども、まあこれからまあテレビも多チャンネル化していくとかですね、あるいは大体テレビを見る時間がだんだんやっぱり少なくなってますよね。まあインターネットを見たりとか、まあ若い人であればゲームをやったりとか、その中でですね、なかなかこう広告の収益も上がらないと。まあ民間の放送局ですから広告がね、基本的には収益の柱となってるわけですから。で、この収益の柱をさらに増やしていこうとね、いうふうな取り組みでこれをされているのかなと思います。記事にはですね、他のね、スーパーでもね、新しいサービスをね、やっていきたいと。今はこの関東地区の大型スーパーで3月からということなんですけども、これも対象をね、広げていくと。から、系列局を通じて、地方のね、広告主にも売り込んでいくと。まあ、ローカライズね、していくと。で、記事にはですね、こう書いてあります。将来的には、携帯端末向け地上デジタル放送、ワンセグの番組と、店頭配信を連携させたり、電子マネーで支払いまでできる高度なサービスも考えていくと。ああ、どんどんね、進歩させていくと。まあ、考えてみればですね、この民間の放送局のこのテレビコマーシャル、まあコマーシャルで稼ぐっていうビジネスモデルはもうこれ何十年もね、やってるわけなんですよね。ですからいい加減ですね、もう新しいビジネスモデルに転換していかないといけないなっていうね、そういう危機感もおそらくあるんだろうなというふうにね、思います。で、まあ、自社だけでできない部分は、大日本印刷さんと、まあ、組んで、まあ、やっていくと、いうことです。ただ、この発想のね、まあ、きっかけとしては、やっぱり、商品とお客さんの購買の行動との間にあるですね、まあ、ギャップをやっぱ埋めていこうっていうことだと思うんですよね。まあ、本来テレビのコマーシャルが、お客さんにその商品を伝えて関心を持ってもらい、から欲求を抱かせて、それを記憶してもらって、まあ、売り場で実際に商品を見て買ってもらうと。で、これがそのフジテレビが、まあ、テレビ局が、広告主であるお客さんに、提供している、まあ、価値ということになるんですけども、それをね、もっともっと効果的に、そのコマーシャルが、まあ、機能するにはどうしたらいいかと。そこで、お客さんの、まあ、いわゆる欲求と、それを記憶して、売り場の購買行動に結びつくという、この結びつきのね、橋渡しを、さらに上手にやろうということで、まあ、こんな新しいサービスが生まれたかなというふうにね、思うんですね。このメルマガのね、教訓としては、自分のね、会社の商品の告知とお客さんとの購買行動との間を、いかにして埋めていくかっていうことを、いろいろと工夫をするっていうことが必要じゃないかなというふうにね、思います。実際にコマーシャルを見て、あるいは告知した文章を見て、それを記憶して行動を起こすためにはですね、まあ、かなりその間にいいギャップがあると、これを繋いでいくような仕組みをうまく作れば、きっと売り上げも上がっていくんじゃないかなというふうにね、思います。 ということで今月の経営戦略を音声版いかがでしたでしょうか、楽しんでいただければなというふうに思います。ではまた来月お耳にかかりましょう。